今回は一人語りとして、話してみようと思ってます。題は、いかにして勉強は手を抜くかという題名です。まあ、過激な題名なんですけども。で、この手を抜くっていう表現をするのは、まあ手を抜くっていうのはあまりいい表現ではないのは承知で使ってるんですが、フラットに全ての教科に同じ力をかけるっていうのは、まあ基本的にそれは、まあ間違ってると思うんですよね。まあ、そうなると一般に言われてるのは主要3教科頑張りましょうとか、あるいは主要5教科。うん。まあ、その芸術教科であるとか、体育であるとか、技術であるとか、そういったものをないがしにしろっていう話ではありません。それは情緒を鍛えるためには非常に大事なことだと思うんですよね。で、名画であったりだとか、クラシックの名曲であるとか、やはり、まあ、その一部のピアノ等々を習ってる方以外は、めったにその触れることのないことを、絵画でもそうだと思います。もちろんその、本物を見るわけじゃありませんけども、まあ、体育だって、いろんなスポーツの真似事をちょっとこうかじってみることができる。まあ、楽しい時間だと思うんですよね。で、まあ、今回その、受験に使う5教科、もしくは3教科の話なんですけども、その手を抜くっていうのはどういうことかっていうことなんです。で、手を抜いちゃって、結果を出せなかったら、それは元も子もないんですよね。うん。で、元も子もないことをしてもしょうがないのに、なんでそんなこと言うんだと。うん。で、じゃあ、全教科をもう死に物狂いで頑張りなさいと。じゃあ、あなたは数学がこれだけできるようになったから、次はその、英語もここまで上げましょう。国語も上げましょう。社会も上げましょう。理科も上げましょう。うん。全部がそこの、上限って言いますか、ハイレベルな段階まで、その、上げることができたら、まあそれはもう理想だし、そのすごく、望みではあるとは思うんですよ。で、ただその、ご教科をね、なんとなくみんなこう同じようにこう、ちょんちょんちょんちょんとこう手をつけて、そしてちょうどこう平均程度取った。うん、これが最も使えないってパターンかなと。まあ、また、乱暴かな。うん、でも結局その、勉強するときも、その、温度差って言いますか、熱量と言いますか、そこの部分っていうのを考えてやらなきゃいけないと思うんですよ。ですから、手を抜くっていうのは非常にその、どういう場合に使うかっていうことなんですけども、例えば暗記教科っていうのがあります。英語、社会。まあ、中学校は理科もほぼ暗記教科って言ってもいいんじゃないかなっていうふうに僕は思ってますが。なんで、そういった教科の場合に、時間を費やすのってのは非常にもったいないんですよね。うん。だから、さっきの手を抜くっていうのをちょっと言い換えると合理的にもっと持っていけないかってことなんですよ。2時間も3時間もかけて、その毎日毎日やったら、ああ、それは社会は多分点数取れるようになると思いますし、その英語なんかも1日2時間も3時間もやったら、ねえ、3年後にはもうとんでもないことになると思いますよ。うん。ところが、それやっても、そういった教科にそこまで時間を費やすことのもったいなさっていうのも考えてほしいってことなんです。だから、考えねばならぬ教科。まあ、僕は数学をメインにやってる塾だから言ってるわけじゃないんですけども、やはり数学ってのは時間がかかるんですね。で、そこでその、手を抜くっていうのは、もう、その、分かりきってることを何度も何度も何度も何度も頭にすり込むようなことをやるっていうことは、すごく非合理的な考え方だと思うんですよ。方法でもあると思うんですよ。うん。ですから、そこでもうちょっとこう、上手にやれないかと。うん。そこなんですね。 うん、まあ、口で言うのは簡単だろうと。じゃあ一体どうすればいいんだっていう話なんですね。で、幼い頃から、もう幼い頃って言いますか、小学校に入ってから、あるいは中学校、まあ、高校に行ったらちょっと、なかなかそういうふうなリズムって作りにくいかもしれませんが、小学生ぐらいの頃からなんですね。うん。宿題でもあります。まあ、ドリルとかたくさんありますね。あのドリルってのは非常にいいものだと僕は本当は認識でも、これは真剣に言ってるんですが、それをやり続ける。例えば同じワークじゃないか、ドリルをやってきなさい。あるいはやりましょうって言ったりする。で、今は違うのかもしれませんが、僕らの時代は先生がそれを何度も何度もやらすわけですよ。で今もそうなんだと思いますが、非常に退屈なような気がしたんですが、実はその時に何を覚えたかっていうと、あ、計算ってのはこういう組み合わせでこういう値が出るんだね、とか。うん、こういうことでこういうことができんだね。無意識に身についてたんですね。ですから、それを全く考えずに、全く毎日毎日同じ、新しいページかのように、繰り返してやっていくっていうのは、やっぱり進歩はないわけですよ。そうすると、ドリルに、もしも、その1ページが10分って書いたら、多分5分でできるって話です。一般に売ってる、市販されてる問題集でも、まあ、よく30分で1ページって言ったら、まあ、15分。まあ、10分。まあ、下手すら5分でできるっていう内容なんですね。うん。で、手を抜くっていうのは、その合理的に考えるとそこなんですよ。書けなくてもいいものには時間をかけないようにする。うん。ってことは、そこで真剣に、その物事に、真向かえば、子供たちはやがて、それを学んでいく。ところが毎日毎日何も考えずに右から左、まあこれ写経というらしいんですが、答えをひたすらそのノートに書き写し、まあ、それを繰り返す。で、そういったことの繰り返しをしている子たちっていうのは、やっぱし時間を一生懸命かけてるんだけども、やっぱし伸びないですね。うん。これは、で、なんでうちの子はこんなに毎日毎日勉強しに勉強が伸びないんだろう、理解できないんだろう。うん、それは勉強してないんですよ、つもりは。写経ってのは勉強じゃないんですね。確かにその、すべてを写せっていう表現もあります。かの有名な小平氏っていう、数学のフィールズ賞を取った、有名な数学者がいらっしゃるんですが、この方は分かんなかったら100遍書けと。うん。そういうふうにこう、自分は書いたと。うん。言ったんです。ここなんです。そうか。100回書けば何でも分からんのか。うん、分かると思います。ただ、全部をそれはできないでしょう。うん。その、数ある中の、ここだけどうしても理解できないなってことが、まあ、世界最高峰の数学者でもあったらしいんですね。そうすると、もう何回も書くまで、何回も書いてみて、あーってこう理解した。そういうことをしてるんです。ですから、そういったその作業っていうのを、その、全否定するわけじゃないんですけども、あまりにもそういう作業をしてる子が多い。ものすごく多い。ただ写してるんです。うん、それは与えられるノルマによると思います。これは、確かに。宿題でも、もう、必要以上と言っちゃうと問題あるかもしれませんが、かなりな量を渡される。うん。これでもか、これでもか。問題集を渡せば生徒の成績が伸びるんじゃないかって勘違いしてんじゃないかってぐらい、もうとにかく渡します。だから、新しい問題を解くわけですから、復習する時間はないわけですね。だから一つの問題、まあ社会なら、社会とか理科とか、まあ、うん、そういったもの、英語でもそうですね。やり込めるってことをしないわけですよ。答えを移したらこれが終わったというふうな勉強をしてる。うん。そう。全くその無駄なことをやってるんですね。うん。ですからどうしてもうちの子がね、勉強してるんだけどわかんないんですよ、と。どうしても理解できない。これ勉強の仕方が悪いんじゃないか。うん。勉強の仕方なんてね、 覚えるまでやるっていうのは必須なんですよね。だってそうでしょ。簡単にその、じゃあこうやったら覚えれるよ。ああやったら覚えるよ。まあ言う人いますけども、それは個人的にいろんなことがあると思います。書いて覚える方もいらっしゃれば、じーっとゆっくり読んで覚える方もいるんですよね。いろんな覚え方があると思います。ただ、結果は、到達点は同じなんですよ。覚えるってことなんですよ。で、よく僕はブログなんかにも書くんですが、みんな、100人いれば、100人トイロ。違うな。10人トイロか。10人いれば10人トイロですよね。で、それに覚え方っていうのもありますでしょうし、それからやり方っていうのもあると思うんですよ。そのどうにかこうにか、一律でどうにかこうにかこう押さえつけようと思うから、結論じゃなくて、結果じゃなくて、過程すらも強制しようとするからおかしくなるんだと思うんです。うん。過程は確かに大事です。でもどういう過程を経ようが、ある結果としての到達点っていうのが、そこにはあるはずなんですよ。ですから、そこの部分のことをきちんと子供が考えていれればいいんですけど、なかなかそうやって子供って考えない。与えられたものはやらなきゃいけないし、その宿題は明日までこなさなきゃいけないし、うん。いろんなことをやらなきゃいけないことはあると思います。うん、あれもこれもそれもです。まあ、忙しいってことは、うん、決して悪いことじゃないと思うんで、僕は。うん。それは自分の中で要領よくいろんなものをこなしていくっていうことをするためには、いろんなことをやってみるってのはすごくいいことだと思います。ただ、まあ、ぶっちゃけ言っちゃいますと、字をきれいに書きましょうとか、ノートをきちんと書きましょうとか、いろんなこと言います。まあ、小学校の先生が一番多いんですが、こういうこと言うのは。うん。だからそれはね、わかるんですよ。すごくきれいに書くってことは、きれいだし、そういうことはいいと思うんですが、じゃあそのノート、小学校その後見ますか？見もしないノートを一生懸命書いてどうするんですか？よく計算用紙って言葉がありますよね。で、計算用紙ってのは、計算わーって書いて、終わったらポイってする感じですよ。うん。もう一回見ませんもん。うん。回答としてもう一回見るんだったらば。うん。っていうか、子供さん方がもしもどうしても勉強するときに、学校で板書してきたことをもう一回見てますか？ノート。まずほとんど見てないと思います、僕。うん。使わないものに時間をかけるのがもうどうなのかと思います。板書することは大事ですよ。だけど、それをね、必要以上に綺麗に書いたからといって、それは意味がないでしょ。もう一回見るんじゃなければ。うん。そうなんです。だから、すべてをきちんとやりましょうってのはすごくわかります。わかりますし、それは本当に望みではあると思うんですが、なかなかそれは難しい。ある程度のレベルまでだったら簡単な話です。だけど、何か自分の子供に、いやいやいや、中途半端、つまり60点ぐらいが平均点数、60点ぐらいを全部取るような勉強してほしいんだよっていう親御さんだったら、それをどうぞお勧めしてください。うん、そうすると大体その場合は行きますから。うん。そうじゃなくて、いや、この子にはもっと違うことを望んでるんですよって言ったら、それはやり方を考えなきゃいけない。で、僕はこういったことを書いてても、話してても書いてても、同じことを繰り返すことがあると思う。繰り返すことがあると思うんですね。その繰り返すことっていうのは、もうそうやって思ってるからどうしてもそのことを繰り返しちゃうんですよ。子供たちに夢を持たせるなら、努力も一緒に教えてあげてください。そうすればおのずと自分に必要なものってだんだん見えてくるはずです。うん。こういった勉強は必要なんだな、こういったことは必要なんだな。うん。だから、それは初めから歌ってるか歌ってないかってのはあると思いますよ。いろんな場所で。うん。だけど、子供たちが、こんなもんじゃ自分は足りないんだな。っていうのは、おのずと気づきます。もしもそれが中学生とか高校生になっても気づかなかったら、それは勉強をもうしてないってことだと僕は思いますから。もう必要としないっていうことかもしれません。 うん。まあ、きつい言い方はしますけど、でもそういうことなんじゃないかなと考えてます。うん。で、手を抜いて自分の時間を作るです。うん。その自分の時間を作るってことは、その分何かかけなきゃいけない。苦手な教科でもいいです。まあ、どうしても英語嫌いだよって言ったら、英語に時間かけるかもしれない。うん。そういうことです。だから、かけなくてもいい距離が、教科にはかけないんです。かけないようにするんです。1時間ずつちゃんとこう、教科区切ってもしょうがないんです。そんなのありえませんから。うん。だからそれは、きちんとこう、温度差を作ってあげて、工程を作るんです。じゃあ、ここでまたその親御さんが出て行って、あんたここまでこれ30分でしなさい、これ1時間でしなさいっていう話になるような、いうふうに聞こえたらちょっと困るんですけど、それやがて気づいていくはずなんですね、やってれば。うん。だから手を抜くっていうのは、僕はそういう意味では悪くないです。ちなみにその、数学の話に最後しちゃいますけど、数学では、手を抜こうと思う。この面の問題めんどくせえなっていうふうに考えるやつが数学伸びます。うん。間違いなく伸びます。うん。こんなめんどくさい方法しかないのかと。まあ、しょうがないから、じゃあそれで解くかってことあります。いや、これこうやったらもっと簡単にいけるんじゃ、あ、これはすごいねっていうことを考える。あるいは覚える。うん。得意になる子ってのは必ずこれをします。必ず。まあ、中途半端な、その、なんですか、高校で一番取るとか、中学校で一番取るとか、そういうレベルの話はありません。うん。定期テストの話ですよ。うん。そういうこと、そういう話はありません。うん。数学を、そこまで数学得意になる子ってのは、大体めんどくさがりや。もうほぼ間違いなく。そして、は、簡単な方法を自分で考えたり見つけたりして、やったねっていう感じですね。あとは簡単な方法があったら、これはすごいと思ってすぐ覚えます。うん。手抜くんです。だからもう、なんかこう、それこそ写経じゃないな。僕はよく悪魔召喚で使うんですが、悪魔召喚のような長い回答を書いてる人いますよね。お前そんな書いてどうすんだよと。ああ。それ一問とこに何分かかった?うん。使えないんですよ。そういう方法っていうのは。はい。ですから、手を抜くっていうのは表現がいろいろ誤解招くかもしれませんけど、あえて使います。手を抜くっていうことは決して悪いことではない。ただ、結果を出さないのは、それは悪いことですよね。出さなきゃ。家庭ばっかし褒めてもしょうがないんですよ。家庭を褒めてあげたいです。あー、努力したねとか褒めてあげたい。だけど、家庭ばっかし褒めて、もうしょうがないんです。皆さん望んでるのは大体結果ですから。うん。だから結果を求めるためにはどうするか。そのためには、手を抜くってことです。まあ、高校の勉強なんかはね、こんな日じゃありませんからね。英語、数学、数学も二つかな?英語も二つぐらいですか?もう国語も二つぐらいですか?あと、社会と理科も二つずつぐらいですか?そのぐらいテスト勉強をするんですよね。まあ全部できればそれに越したことはないし、まあ素晴らしいことだと思うんですけども、もしそうじゃなかったら、ちゃんと温度差考えないと。なんか痛手を食うような気が僕はします。で、うん。覚えることと考える勉強は区別しましょう。それはすごく必要なことだと。思います。で、暗記する教科っていうのは、慣れれば慣れるほど時間がかからなくなりますから。うん。それはいつも言ってるように、その30分ないし、毎日30分ないし、1時間を毎日やるんです。暗記科目っていうのは。ああ、すみません。社会毎日やる子はいませんけど。ああ。そういうふうなことをきちんとやっていくっていうのは、まず一つじゃないかなと思います。うん。で、これを聞いてる、これを見てる方ってのは親御さんの方が多いのかな?子供たちじゃないのかな?うん。だから、そこのところは、話してみていいと思うんですよ。あんた何勉強してるの?って。うん。あんたどんなことやってんの?って言ってもいいと思うんですよ。 で自分で勉強が苦手だったら、子供に聞きづらいと思うかもしれませんけど、親なんですから聞けばいいと思うんですよ、別に。あ、そんなことやってんのか。たかだか勉強ですからね。うん。たかだか勉強です。うん。たかが勉強、されど勉強かもしれませんけど、たかだか勉強です。子供がやってる勉強はそんな高尚なことやってるわけありませんから、親なんですから、何やってんのってぐらい聞いてもいいんです。あんたこれやってるのって聞いていいと思うんですよ、別に。喧嘩腰じゃなくてですよ。うん。そうすると、なんか、話、やってることは見えると思いますよ。あ、こんなことやってるんだ、あんなことやってるんだと。うん。だから、うちに来てる高校生ってのは、そこそこみんな、勉強一生懸命やってると思います、僕は。ええ、まあ、そこそこって言うとまた語弊ありますけど、でもそこそこです。やってます。ええ。で、中学生ってのは、やってる子もいれば、やってない子もいます。うん。で、もううちに話してやっちゃうと勉強しませんから。うん。で、うち、まあ、だからじゃあ塾に来て自習しろよって言うと、まあ、そうだな。呼んでくる子もいれば、呼んでこない子もいますし。まあ、いろいろあるわけなんですけど。だから、もしも不安だったら、うちに横してください。で、まあ、そしたら、そこでって、いつまでも朝から晩まで社会やったら、お前何やってんだよって感じで、もう違う業務に変えなっていう。僕は言います。うん、時間決めてあの時計がねっていうような話で、よくします。うん、もし、そういうような場合があるんだったらば、うちを利用してください。うん。で、多分、もうやめやめって言っちゃいますから、僕は。もう違うことやりなって言いますから。うん。それは、一度なんか、考えて、理解していただければなと思います。手を抜く。うん。まあ、言い換えるならば、合理的に勉強するんですね。ええ。そうすると、できます。ただし、数学は時間がかかります。とっても、かかります。うん。センターレベルだったら、かかりません。そんなに。普通にその、学校でやってるような、ああいったことをやってるだけで、センターだったら取れると思います。あれを話し、一生懸命聞いてるだけで、あの程度の問題を一生懸命チャーチャー解いてるだけで、ある程度までは取れます。200点は取れませんけど、120点は取れます。それ平均点ぐらいは取れます。うん。だから、何事にもその、目的と、それから、目的ですね。目的がありますから。それによって話は全然もう変わってきちゃうのは、もうこれはしょうがないことだと分かっていただければ幸いかと思っております。うん。そう。勉強できるようになりたかったら、まず手を抜くことを覚えて、ごまかすことを覚えて、ただし結果出さなかったら、それはあんたが愚かだよってことだからね。このことをちょっと聞きつければ、考えてくれれば。よろしいかなと思います。